私たちの父なる神よ、今朝お一人お一人の心の内にあなたが働きかけ語りかけ、そのあなたの御声に従って、まずこの週の初め、私たちの救い主主イエスキリストが3日目に復活なされたこの主の日、日曜の日に共に集い、あなたに礼拝を捧げられることを感謝いたします。あなた方のうちに働いて、御心のままに望ませ、行わせておられるのは神です。この御言葉を心から感謝いたします。私たちは一人で今こうして生きていると思いながら、実はあなたが私たちのうちに働いて、私たちに語りかけ、私たちを動かし、また私たちをあなたの御国へと導いてくださる、その備えをしていてくださることを心から感謝いたします。今週も多くの不安と恐れと痛み、さまざまなことをそれぞれが経験しましたが、今そのすべての重荷をあなたの御前に委ねることができること、まことの神であり、まことの慰め主であられ、またまことの助け主であられるあなたの前に、そのすべての重荷を下ろすことが許されていることを感謝いたします。どうか今日のこの礼拝を通して、あなたから注がれる聖霊の力を、あなたの愛を、御言葉を通して、どうか今週もそれぞれがあなたに立てられたところで、あなたの器としてしっかりと立ち、また使えていくものとしてください。多くの痛みがこの世界にありますが、今週の土曜日、そして次の日曜日には藤藪先生をお迎えして、私たちが与えられたその命をいかに大切に、主の御心に沿って共に守り続けることができるのか、苦しみの中に置かれ、絶望の中に置かれている方たちが、あなたの光を見ることのできる特別な時として備えてくださっていることを感謝いたします。どうか一人でも多くの方が、特にあなたの光を必要としておられる方が、どうかこの礼拝堂へ土曜日日曜日と、またあなたによって導かれますように、この祈りを私たちの誠の救い主尊き主イエス様のお名前により御前に祈ります。アーメン。
聖歌隊による賛美一羽の雀にも、続きましてイエスの語る旧約の福音17、心から湧きあふれる祈りと題して御言葉を取り継いでいただきます。
今朝私たちは祈りについて皆さんと共に分かち合いたいと思います。まずお尋ねしたいんですけれども、祈りとはクリスチャンだけのものだと思っている方がいらっしゃるでしょうか。皆さんの中で神様はクリスチャンの祈りだけを聞いてくださると思っておられる方がいらっしゃるでしょうか。もちろん二つともノーだと答えてくださるのではないかと思います。神は私たちすべてのものを作られた神は、私たちの心の内にある思いを祈りをすべて知っていてくださいます。何の差別もありません。神は私たちを作られたがゆえに、私たちすべてのものの心の内を、叫びを、そして祈りを聞いていてくださること、それを叶えてくださるかどうかは、それはもちろん神様の御手の内に委ねられていますが、私たちキリスト者は恐れずにそのことをやはり祈っていくことができるものだと思います。特に今回このまたこの梅雨の季節で九州に大きな被害が出るのではないかと言われる、まあそんな予報が出たときに、きっと多くの人たちは祈ったと思います。どうか神様、大きな被害が出ませんように。それはクリスチャンに限らず、多くの人たちがやはり神様によって神の命の息、霊を吹き入れられた中で、私たちは神を思う思いを実は誰もが与えられている。先ほど詩の晩餐の中で読ませていただいたあの詩編の42編は、谷川にこの鹿が水をしたい求めるように、我が魂も神を、我が魂はあなたをしたい求める。本当に人間には真の神を、真実を願い探し求める、そういう思いが与えられているものであります。ですから本当に私たちはどんなことでも神様の前に祈りを捧げたいと思います。今週一番皆さんと祈りを合わせていただきたいのは、この土曜日日曜日の特典に本当に伝道部が祈りを持って、もうこれは何年もかけてというか、祈りの中でこの東部東上線で本当にこの残念ながら自殺される方がとても多い、まあ東京だと中央線と東武東上線どっちかって、まあそんなことが言われるほど、東武東上線でもとてもよくその人身事故で電車が止まりましたということを皆さんも聞かれると思います。そのような死を選ばざるを得なかった方々、その方々が願わくは、これからそのような思いを持っている人がいるならば、他の道があること、そのことを知ってもらいたいという大きな祈りの中で今回の特典がなされています。伝道部の方が先日駅の前で、まあ、チラシを配ったんですが、先生もう5年10年前と人が変わってしまいました、誰も受け取ってくれません、まあ、本当に時代の中でいろんな変化があります。でも人々の本当は叫び、また祈り求めている心は変わらないし、いやもっと今叫び声を上げている人、誰にも言えないままその叫びを持ち続けている方も多くおられると思います。どうしたら一人でも多くの人が来られるんだろうか。まあこれは私もきっと皆さんもいろんな祈りの中でたくさんの人に、このお友達に、また近所の方に配ったり、この近くの教会員の方 のところに行ったら、なんと家の前にこのポスターがですね、この貼ってあったりですね、本当に嬉しいですね。で、ある方から聞いたんですけど、駅で今常盤台の北口のところにこう地下道があるでしょ、あそこにこうポスターが貼ってあるんですけど、 立ち止まりミニストリーっていうのがあるんですね。どういうことかというと、皆さん駅行き来する人ってさーっと通っていって、そんな広告とか見ないわけですよ。でもここにこの今度の教会の特典が貼ってある。それは前からそうなんだそうですけれども、そこにわざと立ち止まって、へえ、今度土曜日にあのテレビに出た藤山先生が来るんだってなんてですね、そんな2人でいたら会話をして立ち止まっていると、皆さんがやっぱりなんだろうと思って見ていくんです。一人の場合にもじーっとこうして見て、トラクトを取ろうかな、取りまいかななんて、ね、取ったらなくなってあれなので取るこうしたりとか、まあ、いろんな皆さん工夫をしながら、本当に一人でも多くの方にイエス様の愛を知ってもらい、本当に命が守られること、まあ、そのようなことをされている方々のことを聞くと本当に嬉しく思います。神様は私たちが祈り求めるときに、この時代に多くの人が来ることは難しい、間違いないかもしれません。でも祈って私たちが神様どのようにしたらいいでしょうかと祈り求めていくときに、神様は私たちにやはりいろんな知恵を、祝福を与えてくださること、それは皆さんも人生の中で行き詰まった時に、普段は祈らないのに困った時の神頼みと、そんなことはしてはいけないんじゃないかと言って遠慮して祈らない方もいるんですが、そんなことはないんです。本当に必要な時に、どんな時にも私たちは祈ることを神様から求められている。今日このネヘミヤ記とマタイによる福音書の中から、そのことを皆さんと共に見てまいりたいと思います。今創世記から始まって旧約聖書全巻をとにかく駆け足で、皆さんがどのようなことがこの中に書かれているかを、皆さんが通読をしていく中でも一つの助けになるために、イエス様の御言葉の視点からこの創世記から見てきています。先々週はエズラ記でした。実はこのエズラとネヘミヤとはほぼ同時代の人であります。ペルシャ王のキュロスがこの捕囚となったイスラエルのユダの民を返す宣言をして、神殿の再建の許可を与えたのが紀元前539年でありました。それからいろいろ紆余曲折ありましたが、紀元前515年にはこの神殿が完成して、エズラはその後60年ほど経ってから、実はこのエルサレムへと帰還していることをエズラ記を読み進むと分かります。さあ、そのエズラがこの帰ったのが紀元前458年ですが、その直後の3年後にネヘミヤがこの神に祈った出来事が今日のこの箇所で記されています。多くの人々がこのふるさとエルサレムへと、このユダの地へと帰っていったのでありますが、ネヘミヤはそのまま残ってペルシャの検釈官という仕事を続けていました。皆さん、検釈官って聞いたことがありますか？私もこの聖書を通して初めて知ったわけでありますけれども、漢字のごとくですね、釈を捧げるこの官僚ですね、どういうことかというと、王様にお酒をお継ぎする人のことです。でもその人はただの釈をする人じゃないんです。お酒を飲みながらこの世界のことについて、政治のことについて語ることのできる、やはりある程度の知識を持った人でなければなりませんでした。ですからこのネヘミヤもそのような役割を担うにふさわしい人だったわけですが、もう一言加えるならば、この検釈官というのはなんと毒味役だったんです。王様が食べる前に一口食べてお酒も飲んで、そしてそこには毒が入っていないことを確かめて王様にお捧げするという、まあ言うなれば命がけの仕事であったと言ってもいいかもしれません。彼の中ではどんな思いで彼はこの をエルサレムに帰らずというか、彼はもうこの当時バビロニアに捕囚となってペルシャに支配された中で生きていましたから、この先祖たちの、この父や祖父母のそういうこう、ふるさとに対してどんな思いを持っていたか、今日の祈りの箇所から分かってきます。実はこの先ほど読まなかった一章の前半部分には、このネヘミヤの兄弟の一人がですね、ハナニというこう人が、ネヘミヤのところにやってきて、実はエルサレムの城壁が崩されたままそのまま手つかずでいるんだというその窮状を訴えるというか話すんです。その時にこのネヘミヤは、この自分はこのペルシャにいてこの安泰だというような思いではなくて、ああなんと悲しい、なんとつらい、なんと惨めなんだろう、そんな思いが内側から湧きあふれてきて、そして神に祈った祈りが今日のこの五節の箇所でありました。おお天にいます主よ、偉大にして恐るべき神よ、主を愛し主の戒めを守るに対しては契約を守り慈しみを注いでくださる神よ、耳を傾け目を開き、あなたのしもべの祈りをお聞きください。まあここで神様というお方がどんなお方かっていうのを、私たちは今主なる神様とか父なる神様ってイエス様の後から出てくるあの祈りを通してとてもシンプルに祈ることができるんですが、ここでこのネヘミヤは、まあ、心の底から彼が信じている神様に対してこんな呼びかけをしたんですね。天にいます神よ、主よ、偉大にして恐るべき神よ、主を愛し主の戒めを守る者に対しては契約を守り慈しみを注いでくださる神よ。まあ一言で言うと、実はここにおける神様像というのは条件付きの神だったんです。私たちが神の戒めを守るならば神はそれに応えてくださる、まあ、それは仕方ないと思います。このバビロン捕囚によって国を追われ、そして神殿や城壁を壊されたこのイスラエルのユダの民にとっては、自分たちの罪、つまり偶像礼拝をして神に背いていったそのことがこのようなことになってしまったと人々はやはり思っていたからであります。だからネヘミヤもそこでそのように神の前に、私たちがこれからは守りますから願わくは神様憐れんでくださいという、そんなとってもこの前置きの長い祈りをしていました。今日のこの祈りの中でまた注目すべきことは、私の祈りではなく私たちの祈りとして祈っている姿です。実は戦争が終わって、つまり私たちの世代は戦争を経験していません。戦争が終わってしばらくしてキリスト教会の中でこの戦争の責任に対する告白の祈りというのがしばらく経ってからですね、徐々にこう出てきました。それに対してある人たちは、いや本当にあの戦争の時にキリスト教会が戦争を止めることができなかったという、そういうこう一つの責任、神ならぬものを神としてしまったという、そのことから告白された祈りに対して、あよかったというコメントも、そういう思いを持つ人もいれば、なんで今頃そんなことをしなければならないんだ、まあ、そのような一つの思いがいろいろ教会の中でも渦巻きました。でも私たちは聖書を読んでいくと、私たちが何か直接関わっていなくても、もし私たちがその場にいたら同じような罪を、弱さを私たちが持っていることを、人事ではなく私のこととして私たちがこの気づかされていくときに、誰かの罪ではなく私たちの、そして 私の罪として告白するものへと変えられていく姿、このネヘミヤはそのような思いを持って祈っていたことがわかります。飛んでマタイによる福音書で今日先ほどお読みした主の祈りの前のイエス様の言葉も、この私たちこの主の祈りの中で冒頭に天におられる私たちの父よと、マタイは私たちのという言葉を大事にしています。ルカによる福音書を見るともっとシンプルで父よなんです。どっちが本当なんだろうかと思うんですが、どっちもイエス様はいろんなところでその祈りをなされたと思います。私たちはこの祈りだけしかダメなんだではなくて、私たちはいろんな祈りをしていいんです。ある時には私のためだけの祈りを私たちがそれぞれ捧げるかもしれません。神様どうぞ私を助けてくださいと、私のことしか見えない人生の時もあるんです。でもある時には私だけでなく、私たちこの教会を、いやこの世界、社会を、この日本を、この世界を、本当に私たちがこの神様の中に前に祈る時、一人一人が恐れずにそれぞれの祈りをしていいことを、私たちはこの聖書を読む時に知らされます。ただ一つ今日イエス様が来られて旧約を超えて私たちにやはり語りかけておられることを心に留めたいと思うんです。それは何か、くどくどと祈らなくてもいいっていうことです。まあ、正直くどくどと祈る、話すということはドキッとこうするんですけれども、ここに立ってお祈りをしたりするそういうものにとっては、でも本当に神様は私たちがあのネヘミヤのようにおおと最初の祈りの言葉それだけでも聞いてくださるんだという信頼を持って祈っていいということです。もうネヘミヤがおお主よと祈ったその言葉にならない祈りさえも、私たちの祈りさえも主は聞いてくださる。だからイエス様はこう祈りなさいと言った時に、天におられる私たちの父よとか父よだけだったんです。先ほどのネヘミヤのように長い長い長い、あなたはこういうお方でこういうお方でという、そういうことをもう言わなくても父よ、つまり私たちの良い父親というのはどういう父親か、いろんな父親がいる中で聖書が語る父親というのは、やはり正しい道へと導き、私たちを本当に力強く良き道へと導いてくださる、そういう存在として父親像が描かれています。ですからイエス様は、神様がこの確かに義なる正義なる聖なる神であられ、清いお方で、私たちからするととてもかけ離れた偉大なお方なんですが、イエス様はそんなことを取り除いて、神様と私たちのこの隔たり、聖なる神と私たちの弱く汚れたそういう心を持つ私たちの間をぎゅっと短く一つにしてくださったんです。ただ息子が、子供が、娘が、お父ちゃん、お父ちゃん助けて、それまでいろいろこうお父さんに反抗したりいろんなことをしていても、それでも困った時にはお父さん助けて、そう言っていいんだよ、あなたが何か清めて悔い改めて何か正しい行いをして神に祈り求める。当時のイスラエルは神殿で犠牲を捧げて、また身を清めて、それから神の前に祈りを捧げると聞いてもらえるという、そういう思いが長く続いていました。でもそうではなく、罪人のままで弱いままで、私たちが父よ主よと呼ぶときに、主は、主なる神は私たちを導いてくださる、祈りを聞いてくださる、だから恐れずに祈れ、 そう語ってくださいました。もう一つ最後に心に留めたいのは、今日イエス様が語られた言葉の中で面白いことを言われました。神は隠れたところにおられる。願う前から私たちの必要をご存知である。隠れキリシタンの人たちが何度の神と、このキリスト教イエス様の神を何度の神と呼んで、家の奥の奥の何度に隠してこの拝んでいたっていう、まあ、そんなことを聞くんですけども、そうです、本当に迫害の時代には隠れて拝まなければ祈らなければならなかった、そんな時代がありました。今は自由ですから、あんまりそんなことを私たちは気にしないかもしれません。でもここでイエス様はこう言われているんです。本当に私たちと一対一との関係で、私たちが静まって祈るこの祈りを神は喜んでくださっている。人に聞かせるためとか、何かこの人に私はたくさん祈っているんだなんて、そんなことを誇る必要はないんです。私たちが祈れるときに神様の前に祈りを捧げていく、そのようなものである。そのようなことを神は知っていてくださる。願う前から私たちの必要をご存知である。そのようなお方として安心して私たちが祈っていいんです。今皆さんはどんな祈りをお持ちでしょうか。こんなことを祈っても聞かれないんではないか、いや恥ずかしくて祈れない、そんな思いが私たちを神様から遠ざけていることはないでしょうか。どんなことでも主は祈りを聞いてくださいます。叶えてくださるかはそれはまた別ですが、私たちはどんなことでも祈る中で、神様にとの対話の中で、私たちは本当に私たちが必要なことを示されていくことを私たちは知っています。実はこの前、対馬由紀子姉妹の葬儀の時にも紹介した茶道でのとても大事な言葉があります。四中の三居という言葉、お茶のそういう茶道をされている方は聞いたことがあるかもしれません。この市内の人々のたくさんいる喧騒の中にいても、あたかも山の静かなあの静寂の中にいるかのようにそこで過ごす、そのことをあのお茶室の中で、この静かに静まってこのお茶を立てる、そういう様子。実はこれは当時あの千利休たちが、このお茶が始まった、流行ったのは戦国時代の武将たちの中でもありましたけれども、まあこれは当時キリスト教カトリックの宣教師たちが、やはりいろんな宣教師たちが来る中で、彼らの生活の中で祈る姿を見たこと、またミサの中に出て、ご存知のように私たちは主の晩餐は今はカップが別々にいただきますが、この最初の主の晩餐は一つのコップをこうして回して飲んでいた。カトリック教会も一つのコップを実はこのこう上げてですね、3回こう回して最後こう吹いたりっていう、その仕草がまさに茶道の原点になっていると言われています。でもその中で神の前に静まって礼拝を捧げ祈る姿、そこにとても大きなヒントを得たということが、まあ、言われています。私たちもこうして この礼拝を日曜日に守るのも、もちろん元気に力強く賛美するあの笑い声に、また喜びに満ちた礼拝もとても大切です。でもまた同時に、私たちが静まって礼拝を捧げ祈りを捧げる、子どもたちがの声がしていいんです。礼拝は絶対静まらなくちゃいけないんじゃないんです。子どもたちの声がしていてもいいんです。でもその中に 私たちがどう神様に向かい合っていくのか、本当に私たちがどんなにたくさんの人がいても私と神様とはつながっているということを信じることのできる信仰を神は私たちに与えようとしておられます。私たち一人のために祈るとき、私たちのために祈るとき、この日本のために、世界のために祈るとき、一人一人がそれぞれ神様の前に心の底から湧きあふれる祈りを恐れずに祈ることを、聖書は聖書全巻を通じて私たちに語りかけておられます。皆さんはどうでしょうか。今真の神様を知って、私たちは父よと祈れる、クリスチャンでなくても今皆さんが父よと親しく祈れることは大きな恵みです。しかしさらに皆さんが本当に神の子となって、父よと心の底から喜びと感謝と救われた喜びの中で、これからも神様に祈りを捧げていく存在として共に歩み続けたいと思います。イエス・キリストは言われました。私の名によって私に何かを願うならば、私が叶えてあげよう。皆さんの心の内の祈りをイエス様が叶えてくださることを信じて共に祈りましょう。お祈りをいたします。静けき祈りの時は意図楽しい。私たちの父なる神様、私たちがこの世界の、この社会の、また家庭の、また今私たちが立てられて生かされている中で、さまざまな課題や問題や悲しみや痛みを私たちは今心の内に受けています。しかしそのような中にあっても、こうして私たちは静まってあなたの前に、こうして多くの敬愛する兄弟姉妹たちと共に互いに励まし合いながら、互いに声を合わせて共に生かされている喜びを持って、そのことを体験しながら歩める恵みを感謝いたします。また同時に私たちが一人となっても、これから年を重ねていく中で、また私たちはベッドの上で、また一人静まって私たちがあなたに祈りを捧げるその時が来る、その備えも、また私たちは今あなたと共に御言葉によってさせられていることを感謝いたします。私たちは決して一人ではなく、どこにいてもあなたが共にいてくださる平安の中で、これからも恐れずに、どうか私たちが祈り続けることができますように。特に今週は私たちはこの特別な特別伝道集会において、藤原先生との語られる御言葉に多くの人が励まされ、また強められ、また映画を通しても、また多くの人が希望を見出すことができるようにと願って、今準備を進めてまいりました。恐れずに今私たちが祈る中で示された方々をこの教会に迎えていくことができるように、お招きできるように、どうか私たちが弱い時にも、応主を助けてください、声をかける力を与えてくださいと、また恐れずに祈るものとしてください。その祈りをあなたが祝福してくださることを信じます。ここに集うお一人お一人を愛し、すべての人を愛しておられるあなたの御名によって御前に祈ります。アーメン。ご一緒に賛美を、応答の賛美を捧げてまいりましょう。新生賛美歌の430番、静けき祈りの時は意図楽し。この祈りを通して皆さんお一人お一人もまた主の前に決断を表してまいりたいと思います。イエス・キリストを信じてバプテスマを受けて歩みたい、そのように示されている方、また皆さんの中でこの教会の教会員となって共にこの人生を歩んでいきたい、そのように示されている方、また与えられたこの自分の時間を、生涯を 神様のために捧げていきたい献身の思いを示されている方、どうぞそのことを前に進み出て表してくださるか、前に置かれているカードにそのことを書いて表してください。どうぞご起立ください。430番です。